あなたの顔を上げ、私にあなたの心を向け、喜び踊りなさいと主は仰せます。あなたが通ってきた人生がどんなに痛みと苦しみに満ちていても、私はその一つ一つをすべて益に変え、あなたを喜びで満たしていこうと主は仰せます。私の十字架の恵みをあなたはまだ少ししか知らない。私の許しは限りなく、私の恵みは計り知れない。その深さ高さ広さを私はこれから具体的に教えていこう。もうあなたの罪は贖われた、完全に許されたことを覚えなさい。そして全てが益になるのをあなたは見ていくでしょう。私はあなたの弱さを通して私の力強さを表し、あなたの罪を通して許しの深さを表し、私の愛を博物だとしてあなたを力強く用いていこう。それはあなたにとって重荷ではなく喜びとなる、生きることの喜びとなる。私はあなたを生かし永遠へと導いていこうと主は仰います。
この主イエスと共にこの地でなされた殉教者たちの祈りと、この十字架のお恵みがこの天に届いていることを覚えなさいと主は言われます。それ、あなた方がどのように弱くても、力がなくても、また不十分でも、リバイバルはすでに来ており、この大いなる技が起こってくると主は言われます。私に期待しなさいと主は言われます。
私はあなたの手を通して癒しを行い、あなたの口を通して福音を語らせ、私の大いなる救いと恵みを表していくと主は言われます。私はあなたを通して救いに人々を招こう。あなたを通して人々の癒しと回復を表していこう。愛する子よ、私は今も生きている。そしてあなたの祈りに応え、あなたを通して人々に触れていくと主は言われます。恐れずにためらわずに信仰の足を踏み出しなさい。私はあなたの人生を豊かに力強く祝福し用いていくと主は仰せられます。Got it working on my good. Got it working on my good, on my good, on my good. Got it working on my good. Yes, he did it. Got it working on my good, on my good, on my good. Got it working on my good.Yes, he did. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日通われたお一人一人を心からありがとうございます。インターネットを共に愛されている人一人を感謝いたします。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通し豊かに語ってくださり、御言葉をもって私の信仰を育み養ってくださって、あなたが与えようとされている祝福と勝利を共に豊かに見ていくことができるように力強く導いてください。語る者の受け物もへりくだります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。イエス様、あなたを信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。私たちを愛して十字架にかかり、三日目の御前に期待しながら外に行きたいと思います。それではメッセージに入っていきたいと思います。今日は先ほども話しましたように、日曜日、今日の日曜日は白の日曜日、パームサンデーといってですね、イエス・キリストがロバの子に乗って、そしてエルサレムに入場される。そして今日から受難週って、パッションウィークって受難週が始まって、金曜日の日にイエス様が十字架にかかって、来週の日曜日復活なんですけれども、いつもはロバの子に乗る話をするんですが、今日はその十字架で、金曜日十字架にかかった時に7つの言葉を語られましたけど、その一番最初に語られた言葉、これは祈りなんです。でこの一番最初のこの祈りだけは1回じゃなくて繰り返し乗ってらっしゃるんです。おそらくこう釘打たれた時に普通ならギャーっていうのが、アバーって言って彼らを許してあげてくださいって言われたでしょうし、十字架は穴を開けてこう持ってきてこう入れてドスンとこう立てるんですけども、立てた時にドンってくるからギャーって普通になると思うんですけど、その時にアバーって彼らを許してあげてくださいって祈られたと思います。そうやって何度も何度もアバ、父を彼らを許してくださいって言われたと思うんですね。23章の34節ですね、アバ、父を彼らをお許しください、彼らは 何をしているのか自分でわからないのですってですね、まあ、この祈りの間ですね。で、ここで言ってる彼らとは誰かって、これはもうもちろん全人類のことなんですけども、具体的にはこの時誰だったかというと、一つは、この時まさに彼らエス様を十字架につけた張本人、それは、すぐそこに出てきますね。35節を見ると、民衆はそばに立って眺めていた。その後指導者たちもあだ笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストを選ばれたものなら自分を救ってみろと。これは指導者たち、パリサイ祭司長、律法学者、パリサイ人たち、彼らはイエス様を妬んだんです。イエス様が本当に素晴らしい技をしていることを、それを通して彼らに人気、イエス様に人気が集まっていた。まさに主の技をしていたので、まあ、妬んだ。そして自分たちの旅を立場が脅かされると思って、まあ、妬んで、その妬みの結果イエス様を十字架につけて殺したんですね。妬みの罪ってのは恐ろしいですね、でそして殺したわけです。で、その彼らのことを、父を彼らを許してくださいって言ったわけですね。で、この後ですね、その真横につけられていた、右と左につけられた強盗の犯罪人が二人いたんですけども、その強盗のうちの一人は悔い改めてイエス様を信じる。そして、まあ、私今日はしませんが、これ大好きなところなんですけども、何一つ言うことをしてこなかったと言ってもぐらい悪かったその強盗が、国家犯罪人が本当にここで悔い改めてイエス様に救われて天国に行くわけですけどね。そしてところが、このイエス様を十字架につけた張本人である律法学者、パリサイ人たちはこの時イエス様を十字架につけて、やったと思ってですね、勝利したわけですよ。思った通りできた。何も起こってない、この時に。で、十字架が終わった後に、このそこにいたローマ兵、34節のさっきの後に、彼らはくじを引いてイエスの着物を開けた。これローマの兵隊です。イエス様の十字架の時に足元でイエス様の着物を開けてくじ引きをしてた。全く無関心なんです、ね。そして、36節見ると、兵士たちも、これローマの兵士たち、イエスをあだけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはもう興味なんかない、あだけってバカにしてるだけです。無関心でバカにしてたこのローマ兵が、そのローマ兵のトップ、まあ、親分というか、このローマ兵の一番のトップは100人隊長、ここにいるときはね、1000人隊長いますけど、ここでは100人隊長だから、その100人隊長が47節を見ると、この出来事、十字架が全部終わったときに、100人隊長は神を褒めたたえ、この神はイスラエルの神です、本当にこの人はイエス様のことです、正しい方だったと言った。マタイとマルコには神の子であったと言ってる。ってことは、このローマ兵も十字架が全部終わったときに、あ、イエス様は救い主だ、神の子なんだ、正しい人だったって言ったわけですね。で、イエス様が血を変えるお許しくださいって言ったときに、犯罪人の一人も救われ、そしてこのローマ兵との中の親分の百人隊長もイエス様に出会うわけです。祈りは届いた。ところが、最初は指導者たちはこの段階で何も起こってない。ところがですね、イエス様が、復活して40日間イエス様に弟子たちに会われ、その後10日経って天に帰ったら、10日経ってペンテコステが来て、聖霊に臨まれて弟子たちが、まあね、宣教を始めます。で、初代教会が散らされていきますが、ステパノが殉教する直前だから、本当に初期の時、使徒行伝6章7節にこう書いてあるんですね。これは長崎エリサム教会に与えられている御言葉です、ね、ロバートさんもどうして与えられ、その後何度も語る言葉ですね。使徒行伝6章7節、こうして神の言葉がますます広まっていき、エルサレムで、つまりイエス様の十字架あったエルサレムの城壁の外ですから、そこで、この時の民衆たちが、弟子の数が増えていった。だから、この時、傍観者だった民衆たちがイエス様を信じて、弟子となっていったんですね。そして、多くの祭司たちが次々に信仰に入った。ということは、多くの祭司だから、イエス様をまさに十字架した張本人である祭司長や祭司たちが、ここでイエス様に出会って救われてるんですよ。キリストを殉じた人たちが本当にこの時イエス様に出会って救われて、ボアゲンしたんですよね。信仰に入ったから、宗教じゃなくて、信仰に入って、生きた信仰に入ったわけですね。これすごいことなんですよね。まさにキリストを殉じた人たちが悔い改めてイエス様を信じたんですね。で、父を帰ろう、許しくださいってこの祈りは虚しく地が落ちなかった。本当に手に届いて、その後人々を救っていったということが分かります。で、皆さんの周りにね、まあ、ローマ兵のように無関心の人もいれば、最初は立法学者たちのようにぶつかってくる人、敵対してくる人、あなたに対してあだける人、あなたを妬む人、攻撃してくる人、まあ最近だといじめる人かな、今の時代はね、そういう人がいるんじゃないんでしょうか。イエス様の話しました、イエス様ばっかじゃないのとかですね、 はとかですね、神様で解決するなら警察いらないよとかね、言う人その人が父を、その人のためにも父を帰らお許しくださいってイエス様に祈られたんですね。その祈りがこれから答えられてくるんです。父を帰らお許しくださいってその人のために祈られた、その祈りの答えをこれから私たちは見て、そういう人たちが本当にキリストに出会って born againして本当に悔い改めてイエス様を信じる、そういうことが起こってくるってことなんです。これはこの父を帰ろうしかさい、帰ろうなしてるか分からないんですという言葉は祈りなんですけど、繰り返しないとこの祈りはすぐにその隣にいた犯罪人を救いに導きました。十字架が全部あった時に無関心だったローマ兵のトップのローマ革命隊長を救いに導きました。そしてしばらく経って聖霊が来た時に、このまさにキリストを告げてから最初たちまで捉えたんです。そして今再臨前のこの時代にイエス様はこの祈りを通して救いたい人がたくさんいるんです。あなたの周りにいるキリストに全く無関心だったり、ぶつかってきたり攻撃したり、クリスチャンであるあなたを激しく迫害してきているその人たちにも救いの手を伸ばしたいのです。中国でリバイバルが起こった時に、アンダーグラウンドチャーチ、地下教会における話ですね、伝道していきますね、東電捕まりますね。そうするとですね、彼らは牢屋で大胆に伝道するわけですね。で、監視にも伝道するわけですね。そうするとまあ、向こうは共産党員ですから、そういう人たちは、立場の人たちは、まあ、尋問したりしていくわけです。ところが、一通り終わって、誰もいなくなると、そっとやってきて言うわけですね。本当になるのかとか言ってね。本当ですって言ったらね。じゃあ、私は実は病気だとか、自分の角がこうだとか言うわけですね。で、祈ったら癒されちゃうんですよ。そしてね、そういう人たちがどんどん変わるんです。で、共産党員の幹部のところで集会が始まる。で、しばらく経ったら分かるから、またその人も捕まってしまう。でも、その人はもう、自分が捕まってもキリストをやめない、本物になってるわけですよ。そういうことが起こってガーッと地下教会が広まっていったんです。特に地方で広まっていったんです。20世紀 アジアとアフリカですごいリバイバル起こったわけですね。面白いんですけどもね、真っ向から反対している人やぶつかっている人たちがね、救われてきてるんですよ。これ歴史的に事実なんですよ。なぜか、誰かが偉かったんじゃありません。イエス・キリストが十字架の上で父よ、彼らを許してください、彼らは自分で何をしているかわからないんですと、その迫害する人のために、最初のために、立法学者のために、自分を訴えて妬んで殺そうとした人のために祈られたからなんです。その祈りは今日も今も生きていて答えられるんです。クリスチャンであるあなたを、私を迫害してきたり、ぶつかってくるそういう人たちに向かって神様はその祈りを通して救いを与えようとしているのです。ね、そのぶつかってきている人もね、神様の愛されている人なんですね。もしキリストを信じないままこの地の人生を閉じたら黄泉に下るんです。もうちょっと分かりやすく言います。一般の人に、地獄に行くんです。こういうことを言うとですね、キリストを信じないと地獄に行くぞって言ってね、そういうこと言うなっていう人が結構いるんです。そうじゃなくて、イエス様を信じるとこんないいことがあるよ、あんないいことがあるよ、そう言って伝道しなさい、もう死んじゃかったら地獄に行くなんて言わないでってね、言わないといけません。今ね、大量死の時代がやってきて、いつ死ぬか分からない時代なんです。若くたって地震が来るかもしれないし、いつ何時車が突っ込んでくか分からない時代になってきました。キリスト以外に救いはないんですよ。あなたの愛する人もだし、あなたに敵対している人も、もしキリストに出会わなかったら黄泉に下る、地獄に行くんですね。キリストは全く願っておられません。神は全く願っておられません。一人子のイエス様を十字架にかけてまで、イエス様は十字架でその人のために乗られたんです。彼らを許してあげてください、私が全部代わりに罰を受けます、裁きを受けます、呪いを受けます、私が代わりに地獄に黄泉に下ります、そう言って本当にイエス様は十字架で裁きを受け、呪いを受け、罪を全部引き受けて、惨めで汚くて見てられないような姿になって、神にまで捨てられて地獄に行かれたんです。復活されました。でもつながってなんかいません。いつも言いますように、これよく知ってください。間違えて考えてる人がある。十字架バーンって電気消す、復活パッてつける、そういう考え方の方、それは十字架ではありません。十字架っていうのは電気を取って外して、粉々にして、足で踏み砕いて、もう全く電気がバラバラになってつかない、そこから復活するのが復活なんです。 つながってなんかいないんです。キリストは本当に神に捨てられて、あなたと私の代わりに黄泉に下って地獄に落ちたんです。どうして？あなたと私を救うためです。そしてあの苦しみの極みで十字架って、皆さん肉体的に苦しみの極限なんです。槍を刺した後、水と血が分かれてきました。あれは苦しみが極限に来るとそうなるって言われてるんです。普通十字架刑は1週間で呪い死で死んでいくんです。気が狂っておかしくなって、あのローマが、残酷なローマがあんまりだということで、イエス様は十字架にかかって死んだ後、しばらく経って十字架刑はやめたんです。あのローマはやめるくらい残酷だったんです。だいたい1週間から10日かかるんです、死ぬまでに。呼吸困難と、こうね、呼吸困難と出血いっぱいに出ないですね。こうちょろちょろ出て、ちょろちょろ出ていって、でこうこうなってて苦しいから、おってすって、こうやってこううってやって、その繰り返しで気が狂って1週間が10日かかるんです。なのにイエス様は6時間で死んだんです。どうしてかって、あまりにも苦しみが極みだったからです。肉体の苦しみって知ってますか？逃げれないんです。3年半手順をかけた弟子たちは逃げていきました。彼は孤独だったんです。神に捨てられたんです。あの極限の極みの中で彼はギャーって言わなかったんです。アバーって叫んで、その後に帰ろう、許してあげてください。あのスパレサ人たちを、最初たちを許してあげてください。ってこのローマ兵を許してください。ってこの強盗を許してください。ってそして全部引き受けたんですね。その祈りなんです、これは。でこの祈りは天に届いていて、今も有効で聞かれるんです。で、ね、でこの祈りがあるからね、人々は救われるんです。で再臨前に、ね、これからね、人々が救われてきます。ぶつかっていく人も、迫害してきている人も、無関心な人も。家族の中にもね、いろんなタイプがいるでしょ。うちの教会にですね、ジョイ牧師という方がいらっしゃるんですね。でこの方はですね、お父さんはですね、神様に対して、ね、もう全然無関心というか無神論者で、ね、私が若かった頃、ということはジョイ牧師もまだ若かった頃、家庭教師をされていて、で子供に教えたんですけど、私言われたんですね。キャラ牧師来てくださいって。はい、まあ、いや私はあなたの方が教えるのがうまいって言ったらね、いや勉強しなくていい、福音を語ってくださいって言うから、頼まれたから行ったんですよね。頼まれたから、ほいでこう言ってね、でエス様話をして、ちょっとしたらね、隣からいきなりお父さんが出てきてね、君はこの家に許可をもらってるのかって、勝手に福音を語って何をしてるんだって、ね、ここはうちの家だ、出て行ってくれって言ってんで、大声で怒られて、怒られたの。私ジョイ牧師が言われたから言ったのに。でお母さんはある新興宗教の長崎教区の代表、毎週毎週何百人って人を前にして、何百人という前にして、こう大きい街道で教えておられた教師だったんです。キリスト教に対して迫害したんです。ところがですね、そのお父さんもお母さんも救われました。詳しいことは言いません、時間がないから。お母さん本当に救われました。私は洗礼を授けたんです。でお父さんは最後にジョイ牧師が洗礼を授けたんです。お父さんもお母さんも告別式は非常に臨在があった。間違いなく天国に行ったってわかるし、なんかジョイ牧師のお母さんが行っていた美容院の人が来たんですね。先生がね、美容院の美容師さんがね、全然クリスチャンなんでもないけど、感動しちゃってですね、その日エス様を知ってですね、で次の日ね、伝言式に来たんです。で次の日告別式があったんだけど、次の日自分の従業員にね、あなた方あれは絶対行った方がいいから告別式行ってきなさいって言ってね、休みをくれてね、告別式に送ってきました。何の関係もない従業員の祈りさん、それぐらい天が現れたんです。救われたんですよ。お父さんの告別式もよかった。お母さんの告別式でお父さん救われたんですけども、ね、何を言いたかというとね、ぶつかってたんですよ、真っ向から。誤解のないように、ジョイ牧師が素晴らしかったんではありません。イエス・キリストの十字架での祈りが答えられたんです。今あなたに激しくぶつかっている人のためにも、イエス・キリストは十字架で亡くなりました。彼らを許してくださいって。何をしているかわからないんですって。ね、この祈りはね、答えられるんです、ね、どうぞしてほしいですね。そしてね、今日もう一つ話したいことがある。で、私たちはそのイエス様を信じて伝えていけばいいんですね。そしたらイエス様が働いてくださるから、聖霊がおられるからね。とはね、伝えていこうとするとね、本当にイエス様を愛して伝えていこうとすると、例えば私にぶつかった人に、迫害してくる人に伝えていこうとするとね、十字架が始まるんですよ。 理解してもらえなかったり、孤独を通ったり、まあ、今は石は飛んでこないけどね、すごい言葉の石が飛んできたりね、いろいろあるわけですよね。職場で、学校で、家庭で。でその時にね、さっきの映像なんですね、大きな愛、ね、これ森清志君のことなんですけども、あれお父さんしか出てませんが、実はあの時同時に奥さんのお母さんも引き取ってたんです、両親ともども。でもお母さんまで出すとややこしくなるから、やってないだけで、あの時お父さんだけじゃなくてお母さんも引き取ったんで、お母さんは、まあ、心、もうちょっとはっきりしましょう、精神に病がありました。その両親を引き取っている中で彼はやってた介護、牧師の傍らアルバイトをしながら両親の世話のための経済を稼ぎ、おんぶして教会に連れて行き、騒いでもわめいても受け止め、そしてついにある時切れてしまったわけですね。で、お父さんお母さんごめんなさい、ね、切れちゃいますよ、そりゃ人間なんだから。これで言ったわけですね。でも神様なんて言いましたか。だって時間かかってるんですよ、お金かかってるんですよ。でもお金って簡単に手に入らないんですよ、お金かかってるんですよ。お金かかってることはそのためにたくさんの労力を使ってるんですよ、時間かかってるんですよ。タイムイズマネーって時間って大切なんですよ。で心も使ってるんですよ、おんぶして抱っこして、で一生懸命やってるんですよ、奥さんの両親のために。ところがいろいろされて、まあ、やっぱり切れてしまった。やっぱ神様言いたいですよね、神様ってね、言ってほしくありませんか、よくやってるねって、分かってるよ、分かってるよ、よく頑張ってるなって、俺は分かってるよって言ってほしくありませんか。神様言わないんですよ、謝りなさいお父さんと言って謝りなさい。だから彼はちょっと声が荒がってましたよね。とか言ってね。でも彼の良かったのは一つあるんです。主の前に出たんです。祈りの格好だけでした。正直ですよね。とても祈れないですよ。でも彼は誰かに電話して、聞いてくれよって言わなかった。分かってる人が言って、慰め受けなかった。公園に行って、格好だけしかできなかったけど、神の前に出たんです。神の前に出たんです。するとね、神様ってね、語ってこられるんです、触れてこられるんです。私毎週土曜日ね、ここでね、夫婦でね、主の前に出てね、メッセージを聞くんです、ね、で私の妻は私よりハードに生きてますから、これは真面目に思ってるんです。私の妻の方が私よりはるかにハードに生きてます ね。でだからよく疲れてらっしゃるんですね。でもね、来るんですよ、神からの言葉が。怖いぐらい明確に神の前に出ると。知ってますか皆さん、最悪の時に神の前に出てますか。最もいい時に神の前に出てますか。祈る言葉もない時にそれでも神の前に出てますか。どう祈っていいかもわからない、ヘロヘロで神の前に出てますか。主の前に出てってください。主はですね、なんだそれはなんて言いませんから。その弱り切ったあなたに、もう行き場がなくなったあなたに触れて語ってこられます。でこの時ね、謝りなさいって言われて、と思ったと思うんだけど、なぜ言ったかって、それが一番神の栄光を見る道だからですよ。彼には神様は祝福を与えたかった、和解を与えたかった。父を彼らを許してください、彼らは何をしても悪らないです、この祈りの答えを見せたかったんです。でこの祈りの答えを見て、救いを見るためには、回復を見るためには、奇跡を見るためには、十字架を引き受ける人が必要なんです。あのお父さんのための十字架は清志君の十字架だった。あなたにはあなたの十字架がある、私には私の十字架がある。人の十字架はなくていい、でもあなたに神様が語られる十字架がある。私はあなたの十字架を追いません。でもあなたは私の十字架を追いません。主があなたに語ってくれる十字架がある。でこの時清志がね、と思ったけど、また言われた。謝りなさいってね。あ、これ神様だ。 と思ったからね、行き過ぎたこと思いってことをね、謝りつつ言ったんで、面白いですよね。謝ったらね、お父さんがね、その時感動してね、涙を流して、俺も悪かったって言うことはいいですけどね、そうはならないのね。何を謝ってんだって書いてあったって書いてあるでしょ。ところが、日曜日の日に、そっから変わったんですよ。いやね、十字架って引き受けるとね、この父を彼らをお許しください、彼らは何をしているかわからないですって言葉がね、働き出すんです。自分にも相手にも許しの力が流れ出すんです。知ってますか、許しの力ってね、不可能を突き破るんです。固くなな心も高い心も打ち破って全く変えていくんです。溶かしていくんです。病気だって治してしまいます。悪習慣も解放していきます。で、十字架から流れてくる力が流れるんです、ね、あの頑張って十字架をなんて言いません、追いませんよ。でも神の前に出ましょう。主が触れてくださって、で、前も言いました、主が言葉を与えるときはその言葉に従う力も言葉の中にあるんです。どうしよう、私もし許しなさいって言われたとき、私はとてもできないわ、とんでも無理無理って思ってね、無理ですよ。だけど主が語ってきたときには許せる力が伴ってくるんです。神が語るときにはその言葉に力があるから。今ここで考えてて無理なんです。無理ですよ、本当に。許さなきゃと思ったって許せません。でも神が語られたらその言葉の中に聖霊から来る力があってできちゃうんです。だから高ぶらないよね、できたとき。私はできたわなんて言わないでね。ただただ恵みです。ただただ恵みです。その後大きな愛が生まれて、それを通してたくさんの人が癒されてるんです。体も心も人生も、ね、十字架の力ってね、その時解決を与えるだけじゃないんです。その時救いを与えるだけじゃないんです。広がるんです、全世界に。大げさじゃないですよ。十字架の力ってそれが大きいから、十字架を小さく考えないでくださいね。私たちはまだその十字架の力をほんの一部が見てない。もっと広くて大きくて深いんです。このね、この素晴らしい愛をね、知ってほしいんですよね。で、今日特にね、主が言ってるのはね、こうね、あの、最初たちが救われたんだよって、同じことがこれから再臨前に起こってくるよって、ぶつかる人や敵対する人や反対してた人たちが救われてくるよって。もうちょっと突っ込んでみましょうか。許せない人いるでしょう。クリスチャンだから口には出さないけど、許せないような人、許せ、全然そのことに私はもう誰でも許してますよってにこやかな人、すいません、あなたを許せない人がいます。あなたは知らないだけで。でもあなたを許せない人が許せるようになるわけで、その人が救われてくる。あなたを許せない人が許せて救われてくる。それが再臨前に十字架の上って始まってくる。そしてもう一つね、ちょっとすいません、示されるから、自分許してますか、なんか示されるから。自分許してない人いるでしょう。だからね、イエス・キリストがあなたのために十字架ってあなたを許されたんですよ。父なる神様が一人子のイエス様を十字架にかけて、さっき言ったように本当に地獄にまで落として、あなたを救い出して神のことをして懐に抱いてあなたを抱きしめたんですよ。そこまでして許したあなたを、なぜあなたが許さない。あの人がこう言ったから、この人がこう言ったから気にしない。イエス・キリストが、父なる神があなたを許してくださった。自分を許してください。それはね、何々しろって言ってんじゃない、本当にその前に悔い改めたら許しを受け取るんです。神を許してくださった。許された人はね、喜びが突き上げるの。許されたらね、もう涙と鼻水とね、許されたことの喜びが溢れるの。クリスチャンでどこがね、ちょっと言葉が悪いけど抜けてると言いましょうか、楽観的と言いましょうか、ぼやっとしてるの。どうしてかって、許されちゃったんだもん、もう天国しかないんだもん、許されてるんだもん、踊るしかないじゃないですか。いやいや、真面目に、このね、喜びをね、知ってるかってことですよ。そしてね、あの人もこの人もキリストは十字架で祈られたんです。彼らを許してあげてくださいって。 その祈りは答えられるんです。どうぞ皆さん、あなたが追うべき十字架がある。安心してください。追えるから。人の十字架を真似しまうと思わなくていい。あなたに主が願われることがある。それを引き受けてください。あなたを通して許しの力が流れ出します。そしてこれからね、たくさんの人が前に救われてくる。その祝福をね、共に見ていきましょう。でそれをこれから私たちは見ていく。それをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。今日詳しく話せなかったけど、ローマ兵も百人隊長も救われました。これ無関心な人で、極悪犯罪人が、ね、すぐそばにいた極悪犯罪人、その人もこれ死を直前にしている人、この人も救われました。いろんな方がこれから救われていきます。どうぞね、それをね、主に期待して、そのために使っていただけるこの恵みに預かっていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私たちに働いてくださり、御業をなしてくださることをありがとうございます。あなたが十字架で私を許しくださったことをありがとうございます。また私を通してこの十字架の許しの力が、十字架の恵みが流れ出していって、人々が救われ解放され癒され回復してくることをありがとうございます。どうです様、その恵みを信じてあなたに従い、あなたを共に歩んでいけれるようにどうぞ導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。天父様、一人一人のこの叫びと願いに応えて、その人の問題に対する解決、また離れている家族や友人に対する解決と勝利を表してください。癒しのためにも祈ります。傷んでいる場所や病気がある方はそこに置いてください。心に痛みを持っている方は、病を持っている方は胸に置いてください。自分じゃなくて家族や友人の方は、その人のことを思い浮かべて祈りましょう。どんなに離れていても、そこに主は手を伸ばされます。ここにキリストが満ちておられます。このキリストに向かって期待して信じて祈りましょう。今主が治してくださる、今解放してくださるって。天父様、心を合わせて祈ります。あなた方のうち二人が心を一つにして祈れば答えてくださるとおっしゃいました。今心を一つにして祈ります。ここにおられるイエス様に祈ります。一人一人の体に触れ、心に触れ、問題に触れ、癒しを与え、解決を与え、解放を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。恐れよ、その人の力出ていけ。大石管、その人の力、その人完全に解放してください。イエス様って大石管はその人の力消えてなくなれ。足首、手首、このそこに触れてください。そこが痛んでいた方はそこに触れてください。足首、手首を癒してください。ありがとうございます。喉に触れてください。喉の痛み、喉のがん、イエス様って見てる、消えてなくなれ。癒されよ。耳がなんかいつもビーンって音がしてる、ビーンというかなんか音がしてる方、この音を取り除き、完全に癒してください。耳を癒されよ。普通に正常に聞こえるようになれ。イエス様、ありがとうございます。肩がすごく重かった方、軽くなりました。奥歯が痛んでた方、痛みがなくなりました。腰がなんかこう重くて、立ったり歩いたりするとなんか腰が重かった方はですね、腰が軽くなりまして、楽に歩けるようになりました。ある人のことを思い出すと、なんか心がキリキリ痛んだり、怒りが来ていた方はですね、イエス様になって目ずる、その人を苦しめた怒りの霊、傷に触れてくるサタンの力を完全に断ち切る。解放されました。うつの霊、うつ病をイエス様って見てる、癒されよ。うつよ、その人の力出ていけ。リュウマチ、イエス様って見てる、リュウマチを完全に治れ。視力が最近すごく落ちてきた方、視力を回復してください。視力を回復して、白内障、緑内障、イエス様って見てる、癒されよ。緑内障完全に治れ。視野がすごく狭くなっている方、視野を広げてください。今イエス様になってみる、視野を広がれ、広がれ、広がれ。感謝します。ありがとうございます。脳梗塞の後遺症完全に治れ。ずいぶん前なんですけど、事故にあって、それ以来その事故の後遺症があって、 実はちょっと後遺症があるって方、その完全に癒してください。その事故から受けた後遺症を完全に癒してください。今エス様って名前で後遺症を完全に癒されよ。感謝します。ありがとうございます。なんかすごく精神的なストレスを感じた方ですね。その人のストレスを取ってください。シャローム、シャローム、シャローム。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい。今体をちょっとチェックしてもらっていいですか。なんかイエス様が何か変化を与えてくださっていますか。オンラインの方はね、ぜひ連絡してほしいと思いますね。はい。それじゃあ、お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青き子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。